すぐ彼らはこのイエス様の言葉に反応いたしました。そして心の中でつぶやいたんです。この人は神を怪我してる。一体誰が人の罪を許すことができるか。人間はそんなことはできない。それができるのは神だけだ。その神様のお言葉、あなたの罪は許されたと宣言するこの男はですね、神をまさに冒涜している。こういうですね、心の中ね、裁いたわけであります。彼らはイエス様が神である、メシアであるということを認めておりませんでした。ですから人間であるイエスが、神だけができるとこの人間の罪を許すということを宣言なさる。このことに驚きとともに、神を侮辱し冒涜するのだと思ったわけでありますね。まあ、それにしてもどうしてイエス様はここでいきなり罪の許しを宣言されたのでしょうか。他の病人にされたように、ただ憐れみの手を差し伸べて彼を癒し立ち上がらせることもできたはずです。無難な技であります。みんなの期待に応える技です。当時のユダヤの社会では、まあ、全ての病気というものが、あるいは不幸な事件、災害というものがですね、その人が密かに持っている罪から来ているんだという、因果応報ということなんですが、罪から来ているんだと、その人が罪を犯したからなんだというふうに考えていたようであります。イエス様もそう考えておられたのでしょうか。そうではないんですね。全ての病気、不幸なことが全罪から来ている、これは違います。聖書が言っていることはありません。ただこの男の場合、その病気、中風というものが特に罪と関連していたのだと見るべきです。イエス様はそのことをご存知でした。この男の中風という病、確かに罪から来ていた。ですから彼が病だけ癒されても、また罪を犯してしまう生活に変えるならば、また病を発病するわけでありますね。彼の罪は何だったのでしょうか。彼は中風でした。酒に溺れたのかもしれません。また酒に逃げる心の問題、良心の呵責の問題があったかもしれません。その根本のところに確かに彼の罪の問題があったんですね。今日私の周囲、いや私たち自身のことによって様々な課題、問題が起こります。経済のこと、教育のこと、家庭の問題、仕事のこと、いろんなトラブルが起こってまいります。だけども大胆に言うことができるならば、言わせていただくならば、その根本においてですね、人間の罪の問題が潜んでいる、絡んでいると私たちは見るべきでありましょう。この男の問題だけじゃありません。今日の箇所で最も大事なのは、罪こそが全ての人間の不幸と悲惨の根本的な問題であるということですね。だから表面的な問題を解決しただけでは、実は人はその悲惨、不幸から逃れることはできない。また問題がやってくる。へかいしなおかい、いろんな問題がやってくる。ですからイエス様という方は、表面の問題、もちろん病もつらい、貧乏もつらい、人間関係のトラブルも本当にしんどい。だけどもその根底の罪の問題にイエス様は触れようとなさる。人間の心は実に罪に傾き、罪を犯してしまう、まあ、罪を犯さざるを得ない性質というものを、性格というものを持っているわけですね。これは本当に悲しいことである、辛いことである、また悲惨な人間の現実でありますね。アダムの罪の遺伝子を誰もが心の奥深くに潜ませて生まれてくるわけであります。天使かと思えばですね、やめて物事を意識するようになればですね、子供は必ず自我をこの発達させですね、その自我の主張の中から罪深い説が現れてくるわけであります。そして私たちは成長しながら、あらゆる機会を通して外からのさまざまな誘惑に呼応するところの内なる貪欲、罪深い働きを意識し始めます。 それがどんな罪である。心の中の罪でとどまるものであり、あるいはそれが外行為となって現れる罪である。それは罪なのです。イエス様は、ある時、人の定めた掟というものを几帳面に守るということにおいて、つまり外側の行いによって自分を正しいとする、そして人を裁いているパリサイ人に対して、このように言われましたね。あなた方偽善者、あなた方は主力にいた墓だ。イスラエルは土葬でありますから。新しいお墓ができた。外側ペンキを塗ったって本当に綺麗かもしれません。いろんなお花で飾ってるかもしれません。芝生が敷き詰めてあるかもしれません。本当に綺麗なお墓です。だけども、その墓の中は腐った、汚い、満ちてるではないか。墓が暴かれば、汚いものがそこには満ちているわけですね。腐っているものが出てくるわけですね。人から出てくるもの、それが人を汚すのである。すなわち内部から人の心の中から悪い思いが出てくる。不倫行を盗み、殺人の思い、寛淫貪欲、邪悪な思い、欺き公職、妬みの思い、そしり傲慢、愚痴、これらの悪はすべて内側から、人間の内側から出てきて人を汚すのである。こうおっしゃいましたね。パウロは人間のうちにある罪深い心の働きを肉の働きだと言いました。肉の働きは明白である、すなわち不倫行、汚れ、公職、偶像礼拝、交わり、敵、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。罪のリストが挙げられておりますね。皆さん、これらの罪の指摘に対して誰も自分だけは例外であるということはできないのですね。そしてこの罪は恐ろしい結果をもたらします。罪の支払う報酬は死である。それは死後の裁きであり、そしてその結果は永遠の滅びであるんですね。これが聖書が言うところであります。罪は必ず神の前に暴かれ、裁かれ、そしてその罰が下されるわけであります。例外がありません。ですから罪こそが人間のあらゆる不幸と悲惨の根本問題で、人類最大の敵であり問題だということですね。そしてイエス・キリストこそこの問題の解決のために来られた。この問題に見事に解決を与えられた救い主だということです。何度も申し上げておりますが、この世には優れた宗教や哲学の深い哲学があります。皆尊敬すべきです。真理の一端をそこには表すわけでありますね。私が馴染んでいる仏教にもですね、深い真理があるわけであります。人間の罪深さ、煩悩、業の深さというものをですね、徹底してですね、あるいは人間の人生の無常というものを、無常感というものを説くわけでありまして、それは誠にその通りだと思いますね。だけどそれがどこから出てきたかということは抜け教えました。ましてやその解決というものが残念ながらないのであります。大善自虐、それをそのまま受け入れるしかないんです。それが運命、運命と割り切って、ある意味では諦めて、そこに徹して、その人を恐れと裁きの恐れと永遠の地獄をですね、受け入れるという意味がないわけですね。そういう心を私のうちに作り上げるという、まことにこれは宗教哲学、その類であります。解決がない、十字架がない、復活がないということでですね、もし他の宗教においてまさにこの罪の解決がズバリあるならば、その宗教でも救われるわけであります。私たちはいろんな宗教の救われた点を評価しながら、しかし残念ながら救いがあるかどうか、罪からの救いがあるかどうか、ここが焦点であります。イエス様はこの罪の救いのために来られた。我の救いによって十字架にかかる、この予言の通り復活なさった。これはキリスト教の千倍と級であります。